YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日11月29日火曜日、第393回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつものように池原接種流は次期家元マスの三原さんからのご紹介、学芸大学基礎は居酒屋インファームさんのおご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週はですね、ひょうたんから駒ならぬ学芸部つながりにてですね、ひょんなことから第3週目アシスタントは池田のあやちゃんとね、シンガーソングライターゆうや氏に加えて、彼の腕っこきの相棒ともいえるギターの鳴る騎士にまで加わってもらってですね、初の新ユニットのリハを行ってきたわけなんですけどね、まあそれはもう楽しくも、また明日にでも営業やライブができちゃいそうなほどのですね、そんなクオリティの高い内容に、まあ叩けよさらば開かれんね、求めよさらば与えられん的な意味合いを改めて実感しないではいられない、そんなサママンことキーボーイトと、そしてこちらはフェイスブックを拝見したところによりますと、最近のひどい失敗としてはリンスを流さず家を出る、洗濯機を回して3日放置、財布を忘れて午後まで気づかない、学校の個人面談の日程がわからなくなり電話がかかってくるなど、穴があったら入りたいといった、そんな相変わらず超ご多忙を極めておいでの、そんな学園第5週目サブパーソナリティといえばこちら、
後藤由紀です。
はい、そんな後藤さんと
お久しぶりです。
お久しぶりねということで
歌わないで
そんな後藤さんと一緒にお送りしてもらいます、はい、学園ですけども、さあ後藤さん的にはここまでの印象や近況を伺いたいところですが、いかがでしょうか。
もういつから出てないのか思い出せない
思い出してくれ。
いつだっけ、まあ概ね3ヶ月ぐらいだと思うんですよね。
あの第の月小の月でね、要するにその第5週目があるときにご登場いただいている琴さんに違いないんですけども、うん、4週続くことはない、 3ヶ月あっても4ヶ月、うん、続くことはないですからね。
そうなんですか。
大の月小の月だ、西向く侍っていうぐらい で、
まあ、で11月に第5週があるのは久々かもしれないですね。
そうですね、だから私先ほどちょっと始まる前にもお話したんですけど、年末いつもほら小藤さんで一緒だから。
そうなんですよ、
今年もそんな風に思ってたのよ。
私年内最終放送になぜか飛び出してくるっていうね。
そうなの、
みんなが忘れた頃に来て、
そうなの
勝手に良い音しようって言って帰ってくみたいな、ね、
そうだから毎年、うん、年に1回だけのそのラストコール、
そう、
学園は最後にはではまた来週でお開きになるけど、うん、ではまた来年はいつも小藤さんと一緒だったからね、このところね。今年はちょっとね、
なぜだろう。
まあそれにしてもでも今年1年を振り返るっていうのはまあちょっと気が早いような気もするので、うん、ここのところどうでしたか。
そうですね、最近自宅を引っ越しました。
あ、そうでした、
おかげさまで、なんかね大変でしたけども、うん、
いやだからあなたは普段から忙しいわけじゃないですか、個人的に忙しく、会社忙しく、主婦やって忙しく、うん、もうね、お子さんのお母さんやって忙しく、違いないんですけど、
そうですね、まあ、
そこに引っ越しが加わるわけでしょ。
でもね、なんか忙しいから忙しいことはまとめちゃおうって思って、自宅の引っ越しと会社の移転と車買うのとみんなまとめてみました。
車も買ったの？どんだけ、しかし、まあ、あなたのところは本当に毎度ね、ご自身でも言っておいたけど、一人右肩上がりで。
ぼちぼちでんな。
いや、でも、
真顔の。
それにでもね、やっ
ぱり。関東人が真顔でぼちぼちでんなって返しときますよ。ぼちぼちでんな
と。いや、それでもさ、
うん、
やっぱりそうなると、それがこう、過度になってくると労働疲労っていうことになってくるので、
昨日過労で倒れそうになりまして、年に何回かあるんですよ朝目が覚めた瞬間に、あ、今日無理って、
マジで書いてあったんですよ、
はい、
過労死
危ないんですよ、
過労死怖いって書いてあった、読んでる俺も怖いし心配になっちゃう。
もうね、過労死ブームが去ったんで、いっぱい働いても心配してくれないんですよ ね。
いや、そうだと思いますよだってむしろそういうんだ、
あれはブームだけじゃない、
今もう状況としては、だからね、
大変。
でもまあ今日良かったです、早めに来ていただいて、ちょっとこう元気そうなお顔も見れたし、
あまりにね毎回あるもんで、はいはい、学園の入り時間わからないんですね。今日も社員に私何時に出たらいいって聞いて、はい、学園の放送何時からかお調べしましょうかみたいな、わからないので調べてくださ い、 い、
は
い
は
い、
ただまあそんな忙しい中ね、学園のホームページの方もまあそれは後藤さんに作っていただいたホームページなんで、
そうですね、
お任せするしかないんですけど、スパムがひどくてね、このところ
書き込みの。そうなんですよ、これなんでかって言いますと、はいはい、昔に作りましたあのサイト、結構できてからね年月経ちましたんで、うん、バージョンが古いまま放置されてるんですね。
ホームページ自体は褒められるんですけどね、さすがプロの仕事だっていうんで、
ありがとうございます。
ただやはりほら、あのどんどんとそのバージョンが古くなっちゃうと、
そうそう、スパムも入りやすくなってくるんでね、まあ、この辺本業なんで語ると3時間ぐらい語るわけですけども、
まあでもそんな忙しい中対応していただいて、
いえいえ、あの、ね、これはね皆さんにまたご寄付を募って新しいバージョンに入れ替えなきゃ
ぜひぜひよろしくお願いしたいと思いますけども、助けてください、はい、まあでもそれの他には今のところ、まあ、そういった忙しい中でもそこそこ健康状態を、まあ、
おかげさまで、はい、で会社がもうすぐ移転しますからね、
う
ん、
あそうですか、
今度は木造一戸建てですよ。
おお、すごいじゃないですか、
はい、2階建てで、うん、めっちゃ広いですけど築年数不詳っていう恐ろしい。
どちらに移転されるんですか。
八雲の方って言って、目黒なら通じますか。目黒なら通じるでしょうか。
わからない人にはわからない
。そうですね、あの
いいとこじゃない、
東横線都立大学駅そばでございます。
なるほどね、
都立大と十ヶ丘の間ぐらいですね、
うん、でも今やっとくといろんな意味でそういうね下ごしらえしておくとこれから楽だから、
はい、ね、今辛いですけどね、
うん、そうそうそう、
今がへこみ期ですよ。
なことないでしょ、
先行投資、
ねね、そんな中でまたちょっと体も空くと、はい、ちょっとこう、ね、若い男の子と一緒にまた、
ね、なんですってなんですって
ちょっとおじさまと
そんなめでたい話が、
めでたい話が
たまに、いやもうこの間うちの会社にものすごいイケメンが入社してきたっていう自慢話はいつしたらいいですか。今日の放送の、
いやそれはもうお話ししますけどでもいずれにしてもまた今日も来てますから、例の、
あ、例の、
はい、
例の
小藤さん担当の、
楽しみにしてました。
あのちょっと大人の
もうね、間が空くとねあの三択問題が欲しくて欲しくてしょうがなくなってくるの。
いいちょっと今ちょっと、ね、あのエコーかけますね、その欲しくて欲しくて、
いや言わないから、そんなあえてのエコーはいらない
あれですか、ね、はい、わかりました、はい、まあ、そんなことでね、いつもご常連さんの書き込みもいただいておりますし、本日はまた、はいはい、ね、素敵なゲストもお待ちかねのことで早速始めてまいりましょうか、はい、いつもの三万まことキーボー伊藤と
琴尾ゆうきの
学大
FM。
始まりました、本日の学大 F でございますけどね、もうでも本当に気がつくと1年もうあと、はい、今日はですか29でしょ31、もうあさってには12月4月ね、
4月怖いですね、
年末ですから、
はい、私年末年始特番の仕事が今年も大晦日から1日3日4日と入っておりますよ。
それはあれ AKB 絡みみたいなこともある、
ね、いやいや
AKB さんとは違って、
にゃんにゃんにゃんもあるかもしれない、いやそんなことないですよ、はい、裏方でございます。
いや裏方でもね、
裏方裏方で、
あなたがねその今のメディア界でありまたこの目黒地区を支えてる、本当に
絶対対誰かがあそこの会社年末年始土日祝日も対応してるよって広めてるに違いないという勢いで毎日のように
来ます。立派なもんですわ、ね、
ドキドキしますね、
はいはい、まあ、だからそういうドキドキ感は特にまたね某国営放送局は
そうなんです、あんたら歌合戦の裏で仕事するの怖いんですね、皆さんが注目してるので。
それあるね、
よそで失敗してあっちのうんたら歌合戦の方に迷惑かけますと大変なことになりますんで、
だからね、はい、だからあそこはやっぱり年末にあれがあるから年を越せるみたいなとこあるんだよね、
まあ、
何かそういう意識がガー集中するから。
そうですね、でもあれをやってる裏で他の放送派もありますんで。
ああそうか、そっちもやった
らいい
だろう。
だからラジオ第1第2 FM といろんな波がございますでしょ。
うう
ございますでしょ。
ございますですね、
ね、
はいはいはいはい、はい、
うたがっせで使っていただく波以外の波も番組やっておりますんで、
同じね、はい、あれでもラジオもあればテレビもあれば BS もあればってことですからね、はい、
ラジオでしたらラジオ第1で歌合戦楽しめますけども、第2の方も面白いよ、はい
あのね、
強く言わないけども、
ぼんやり告知するのやめてくれ何気にみたいな。
自分が表に出てるわけじゃないんだけど、うちのシステム稼働してますからね。
そり
ゃ
そうだね、はい、ぜひそちらの方にも興味と関心を持っていただきたいと思いますけどね。さあ、そんなこんなでですね、久しぶりに今日は任せて安心コトさんをお迎えしているということでね、
ありがとうございます。
本日のカキカンドベルの紹介からサクサクと始めてまいりましょうか。まず最初にいただいておりますのは、お疲れ様です、お気遣いありがとうございますということで、シンガーソングライターはゆうやしから。
ゆうやさん久しぶりです ね、 ね、私ずっとお会いしてないですよ。
そうだそうだ、あなたはもう何持ってきてももう通過でいけるから嬉しいわ。
あらあら、ね、聞いてる人はついてきてないかもよ。
屋上パフォーマンスね、10周年のあの貫通ライブの時にもご一緒したわけなんですけども、なんと最近ですね、一緒にユニットを組もうじゃないかみたいな話がありまして、冒頭でも申し上げたんですけども、さあ、そんなゆうやしからは、ご心配なさらずに、飲酒なんてものは相変わらず飲んでるんですね。あ、まあ、それは私にも加わってのことなんですけども、自己責任の両分ですから笑い、それにあれだけ楽しい酒が飲めるって、言うだけで幸せなことですからねと。
お酒の失敗をなさりましたか。
あ、それはもうね、いろんな部分であるわけですけど、
とても放送では言えないような。
そんなんじゃない、そんなんじゃない。だからもう楽しい時間を過ごすとどうしても長尺になっちゃうでしょ。
そうです
ね、帰りの時間とかね。
あ、
うん、で多少やっぱり過度になっちゃうっていう部分は、
まあ、よくあることでございます。
で、彼はちょっとまた浦安の方でね、遠距離なもんですから、なんだかんだ言いながらね、また早いんだって東西線とかっていうのは、終わりがそんな込み入った情報で知らんから、
込み入った感じですね。
そうらしいんですよ、
朝の駅も込みますからね、
うん、だからみんながね、なんかクレーム出してましたよ、あの東西線をご利用の方は、ちょっと早くしすぎだろうみたいなことでね、ところでスタジオで、の件ですが、一つ提案なのですが、使用スタジオを各自治体の運営のですね、文化センター、公民館等のスタジオを使うというのも一つです。これからリハスタジオでのことや、の詰めだね、あやちゃんのトレーニングも考え、長く続けていくためには、ティーバッグじゃねえ、
ティーバッグじゃないティーじゃないね、
俺の気持ちが求めてるな、
ちょっと出てしまった。
デイパックですか、デイパック、ナイトパック、
うん、
ね、はい、ティーバッグで飲んで、今
ティーバッグ、スタジオとティーバッグ、
自分の意識の働いてないところでティーバッグって呼んだのがおかしいな、ここら、コストを抑えたスタジオ撮りの必要があるかと思います。
ものすごい指針を読み上げているように聞こえましたけれど、なんでしょう、これは一冊は聞いた方がいい、
やはりどっかで気持ちが求めてるんでしょうね、だからね
スタジオのデイパックナイトパックの説明はしなくても大丈夫ですね。
大丈夫だと思いますよ、
ね、
要するに、まあ、リハーサルをこの前ね、ゆうやしと、で、ゆうやしの相方のギターの奈良岸という方と、で、まあ、第三指名サブパーソナリティ、まだコトーさんとは面識がない、
はい、
だからあなたの後輩がどんどん育ってるわけですよ、あなたがいらっしゃらないうちにでも。
おつぼね力は発揮しませんよ。
おつぼね力発揮してください。してもらって結構なんですが、
はい、
ですから、そういう池田彩子さんっていうね、3週目をやってくださってるお嬢さんと一緒に、まあ、ひょんなことから一緒に、
あやちゃんのトレーニングの下りですね。
そうなんですよ、やりませんかという話になって、この前初めてスタジオ入ってきたんですけども、
は
い、
なるほど、
まあ、そんなことでそのリハーサルも楽しい、また打ち上げのも楽しいということで、うん、ついつい、まあ、お酒が過ぎちゃってみたいな書き出しだったには違いないんですけどね、
うんうんうん、
まあ、要するにだけど何事もほら結局あなたもご承知の通り、本番も大事だけど、それを作っていく部分です、リハーサルね。
そうですね、
そう、まあ、お時間でもかかるや時間もかかるや手間もかかるということで、うん、それを、まあ、今後ちょっと考えてやっていきましょうよっていう話なんですよ ね、
大事大事。
そうなんです、だからそれこそあなたの弟分の佐藤陽介君、
はい、
彼らなんかもその辺はうまくやってんのかね。
彼らはちゃんとスタジオ撮ってますよ。
やってんだ。
はい。
本当、
うん。頑張ってる。
まあそこはね、また後で楽曲をおかけしたりとか、その時にまあ詳しい内容を伺いたいと思いますけども。さあ、そんなこんなでですね、続いてはちょっとまあ不法に絡めた話ですね。
なるほど。お悔やみ申し上げますへの返信として。
そうです。
はい。立川流立川雲水師匠。
そうなんですね。
お気持ちに厚く感謝いたしますというお返事いただいてますね。
はい、そうなんです。これまあ短い。なんですかね、レスポンスですけども、
はい、
まあ、これより答えようがないだろうという部分でね、まあ、これがその立川雲水師匠は、一番最後の真打ちになられた方じゃないかなと思いますけどね。
なるほど。
あとその後がキウイっていう人はなられたんだ、
うん、
でも、まあ、立川流のつながりで言いますとね、この続きにいただいておりますのは、これも同じくお悔やみを申し上げますとレスポンスなんですけど、立川流は立川吉光さん、ご丁寧に恐れ入りますということなんですが、まあ、これは今回の立川談志の亡くなられた、うん、
これは大元のお悔やみ申し上げますの内容はどんな、
私がね、要するに、立川談志が、まあ、制御されたということで、お悔やみ申し上げますということでメールを差し上げたわけですよ。
なるほど、なるほど。
でそれはもともとがその断交所、だからゴプロの時に あの五分岐プロジェクトで祐天寺でやってたでしょ、あの時にその元織さんつながりで、あの立川談子師匠、要するに立川流は男子師匠の7番目のお弟子さんにして、最後の内弟子、で、ということで、まあ、談子師匠は本も上司しておいでなんですけども、男子とのその兼ね合いについてね、その男子師匠が来ていただいたつながりでこれだけわっとこう、あの立川流とのお付き合いが、あるというのは
なるほど、
には違いないんですけども、それで私が、まあ、そんなお付き合いもあって、突然だったじゃないですか。
そうですね、本当にね、
だからそんなことで、まあ、でも一応、ある種礼を尽くすというか、そんなつもりでメールを差し上げたら、まあ、ご丁寧にこうやってご返信をいただいたということなんですよね、はい、
なるほど。
あなたの方では特にその辺のつながりとか、お仕事とかそういうことはなかったですか？
ございますよ、やっぱりね、私のお客様の劇団にもいらっしゃいますし、
はいはいはいはい、だからお友達でなんか先輩のほらあの講談師の方、金髪の
あバニラちゃん、山崎バニラちゃん、
バニラさん、あの方なんかはもう多分どっかで繋がってるし、間違いなく
多分そうだと思いますね。
ねえ、そうなのそうなの、だからまあそういうことはあってね、まだまだちょっと男子ショック続くのかなというふうな感じはしないでもないんですけども、まあまあそういうのを乗り越えてね、立川流の皆さん、おそらく間違いなくそれはもう親分が司会してたわけですから、まあ、お弟子さんもねきっちりと、今後それこそ立川流を立派にまた構築していかれるんだとは思いますけど ね、はい、続いて、
はい、劇団祭りの準備、これは
吹
上和樹さんから、はい、昨日はありがとうございましたというメールですか、はい、書き込みいただいております、はい、とても楽しくやらせていただくことができました、なんとかして自分のブレーキを壊していきたいと思います、はい、出演させていただく際にいろいろとご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした、また出演させていただきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。
はい、これは先週ご出演の、劇団祭りの準備さんっていうね、このところ、まあ、千本桜ホールは三田社長からのご紹介でね、ずっともう年間を通じて、いろんな方にご出演いただいたわけなんですけども、そちらでご出演いただいた吹上和樹さんからの、まあ、御礼というかね、メールですけども、
ブレーキを壊さなきゃいけないような、
いろんなねキャラクターの方おいでですけども、
どうしたんですか？
いやいやいや、本人のそういうキャラクターをこうラジオに出ると改めて劇団員が知る、そのことによってまたフィードバックして本人がまたさらに、え、俺ってそういうやつだったのみたいなことってあったですね。そこで彼はやなんかそこでやっぱり見抜かれてるみたいなところがあったりとか、あ、やっぱりそこでこう再認識したりとか、また新たに覚醒したりとか、
でそれでまた壁を壊した方がいいなということにお気づきになられた。
そうそうそう、でまたほらまた終わったら終わったでインファームさん居酒屋さんなんで、楽しい打ち上げが待ってるじゃないですか、まあ、今日はまあゲストの方とどういうことになるか分かりませんけど、
どういうことになる
の、いやいや俺は分かりませんけど、それでまた盛り上がっちゃうわけですわ、
そうですね、
そうするとそんな話をしてて、この学芸府という媒体を通じてね、やはり普段と違うトークとか、そう感情移入みたいなのが出てくるわけですよ。
そうですね、やっぱり劇団の方っていうのは台本があって舞台の上で立ち回ってらっしゃいますからね、
はい、そういう方多いですよ、だから学園風はね、そういう意味である程度その寄与してたりするんじゃないかなと思うし、
ま
あ、
大きく出た、
出たために
今大きく出
たよ、仲違いして来たの、ダメになっちゃったっていう話は聞いてはないんだけども、
それがさすがにね、そこまでの影響力もないけど、
ないって、そういいこと言って、ね、それ褒められてる
のかどうか分からない、つかず離れずふわっとした放送ですよ、
はい、おっしゃる通り、ね、だからそういうふうにしてうまく利用していただければ逆にありがたいかなと思ったりしてるんですけどね、祭りの準備さん、また12月に、6日あたりからかな、千本桜さんで開演、されるそうなんで、どうぞ興味と関心が多いの方はどんどんとお出かけになっていただきたいですし、吹上さんまたね、舞台終了後学園の方にも遊びにいらしてください、はい、さあ問題はこれです。
問題は
これです、
はい、
琴葉さん宛にいつもいただいております、定番という、はい、今ね定番
なんです、ありがとうございます、
はい、無題、名乗るほどのないことの名乗るほどのこともない男さん、130歳、職業ミニスカサンタ、
年内最終なんで私ですね、出演がね、ありがとうございます、
琴葉さんの前ですけど、これね、本当に毎回いただくじゃないですか、琴葉さん宛てに、もう琴葉さんの追っかけっていうか、
はい、
もう本当にずっとありがたいメールを頂戴するんですが、ただ何を申し上げたいかというと、今日29日じゃないですか、これ11月23日の20時07分にいただいてるんですよ。ということはですね、もう学園が先週の放送開けたら早速来てるってことなんですよ。
ものすごい早いノリですね。 私この頃に出演日だって忘れてましたからね今日ね。
あなたが出るまでもう1週間待てないのみたいな。
もっとネタ練っちゃってもよかったそういうこと言っちゃいけない。
いやいやいや
言っちゃいけない。
私からそう申し上げたいですよ、
うん、
な
ん
か待てないのか君はみたいな。
もう
次ことを出るぞって言ったらもう書きたいわけ。
ありがたいことです。
もうそれでは早速そんなことでご紹介してまいりましょう、はい、ね。三祭り、お誕生会も無事終了、
はい、
PTA 勉強会オフィス等の運営の激務の中、はい、引っ越しを断行、
まさに
IT 業界のアート引っ越しセンターことゆうきさん。いや、あの引っ越しセンター経営してるわけじゃないから、お久しぶりです。
お久しぶりです。
さて琴藤さんにとって理想のパートナーはどんな人か考えてみました。
はい、ありがとうございます。
来ましたよ。1番私と価値観の合う人、2番、私だけに優しい人、3番私だけにやらしい人。3番ですね。
出た3番ですね。
これ限定というか決定づけてくるというね、
はい、
決め込んでくるメールには違いないんですけども、
はい、
本日も情熱的でちょっぴりエッチな生放送を、張り切ってお願いいたします。追伸ちょっと早いですが琴藤さんの2011年の最終放送、本年も大変お世話になりました。来年も思い切りエッチで気持ちのいい放送、
ちょっと今日頑張らなきゃいけないかな。
よろしく放送お願いします。
もうちょっと丸出しておいた方が良かったかな。
これやっぱりあのそれで伴って琴藤さんはいつもいつももっとこう、
そうですね、
なんてアカデミックなものだったりとか経済事情とか、
ええ、
そう政治にどんどんみたいなね、
でもこの方のお気持ちに応えるためだけに発揮しておりますよ。
発揮しておりますか。
社員たちにもね今日の出演のことはあまり知らせずに聞いちゃダメだよ。
知らせとっけ、そ
こ。お母さんが何を言ってるかみんな聞いちゃいけない。
あ、そういうことなのね。
10人の子供たちには落ち着けと。
あ、ね、はいはいはい、後で過労死してから出てくる。
そう発掘されてね。どうすんのこれみたいな、ね、
そしたら男子用じゃないけどやっぱ死に際はちゃんとしてた方がいいな。
そうきちんとしとかないとね恥ずかしいものが山盛りです。
早すぎるわ。まあまあね、今年もでも応援ねありがとうございました。
本当にありがとうございました。
もう
何年も応援していただきまして、
ね、男さん130歳、
はい、年取らないですね。5年ぐらい応援していただいてますが、
お前がしっかりしれよみたいな、あんたがくたばっちゃダメだぞみたいなことですけどね。はい、続いて、
はい、阿久津香織ちゃんからいただいておりますね、はい、無事に終わりました。応援メールありがとうございます、
はいはい、
12月のラジオのゲストプロフィールを送らせていただきます。ご確認お願いいたします、
は
いはい、名前赤峰クジャク、
はいはい、
誕生日5月4日その他秘密、
うん、
あと名前リオ、誕生日5月16日その他秘密、
うん、
名前高橋亮、誕生日1990年1月15日その他秘密、以上です、うん、秘密ばっかり。
そう、
今回は赤峰クジャクさんとクジャクの役者仲間、うん、役者友達なのですが3名様とも謎に包まれている不思議な方々です、
うん、
12月のラジオもよろしくお願いいたします。寒くなってまいりました。風邪などひかぬようにお気をつけください。
はい、これはもう第1週目サブパーソナリティ のサブパーソナリティにまだね修行中なんで、彼女はアシスタントという位置には違いないんですけども、阿久津香織さんの担当放送にてですね、今度なんかユニットを組まれるそうで。
あ、そうですか。
はい、でレコードデビューされるらしいんですよ。で今日はなんか多分ジャケ写撮影に行っておいでだというふうなことらしいんですが、そのお仲間の方で赤峰クジャクさん、
その名前だけで結構字面で見るとインパクトありますよこれ、ね、
なんかね、
まあ、放送で耳で聞いてると分かんないですけど、
だから秘密ってありますけど得体が知れないんですよ、ただなんかね戦隊ものだったりとかゴレンジャーみたいなね、
はい、
だから赤、赤峰、
あ、そういうこと。
そうそう、ね、緑川なんとかとか
は
で、あの、
いないけど、
そうそう、あのそういうことらしいですよ
今。あとリオちゃんと高橋リオって普通の名前で来てますけど、
うん、
大丈夫
ですか。でもまああるんでしょ、そういうなんかこう自分の固有名詞がね。
来週が楽しみなのか。
楽しみっちゃ楽しみですね。
なんかすごい人来たらどうしますか。
いやだから、
あ、まあでも頭にサンマが乗ってれば、サンマに傷がついてる。
もうだいぶね、ちょっともう永年疲労でちょっ
と疲れてきてるんで。大変じゃないですか、
はい、
これラジオで全く伝わらないんですけど、キーボーさんがいつも綺麗にしておいでのサンマのね、あの背中の真ん中あたり、
これね、あの学F がね、要するに、うん、目黒サン祭りに行った時に、
ええ、ちょ
っと名誉の負傷で。
そうなんですか、うん、私がサンマを焼いている裏で、
そうそうそう、
小怪我をなされた。
小賢しいガキが、毎年来るガキが、
ええ、
あのまた今年も攻撃してきたんで、
あら、
今年こそは許さんぞって首とまつかまえて追っかけ回してたらこんな傷ついちゃった。
ここがキーボーの本体だってバレたわけですね。
バレちゃったらしょうがない。
ダメですよ、このサンマに傷がつくとキーボー本体が弱りますからね。
そうそう、あのぼちぼちメンテ出します。
そんな時期ですよ今年もね。
はいはいはい、まあ、そんなこんなでね、
うん、何の話してたんだっけ。
阿久津香織さん、来週の放送どうぞよろしくお願いしたいと思います。
はい、お願いします。
リスナーの皆さんもお楽しみということ で、
ね、
さあ最後になりますね。お元気されてましたでしょうか。渡辺英子さん、こちらもまあ舞台女優の方なんですけど、はい、私は相変わらず芝居三昧 です。先日は早稲田まで足を運んでいただいて本当にありがとうございました。吉田さんから3人で飲もうというお話をいただいていたのですが、またぜひよかったら飲み会に誘っていただきたいです。それから10日後に私が所属する劇団の公演の本番を迎えます。こちらはまた三国とは違った、三国という団体で前回ゲストでお越しになっていただいたんですよね。そちらとは違ったテイストの芝居になります。今回の舞台は爆笑オンエアバトル2年連続チャンピオンの吉本興業の漫才師ルート33のお二人を、ルート33だね、のお二人をゲストに、今年はこれが最後の舞台です。劇団ブルースタクシー、第19回公演スマイルフォーミーを日にちとしてはですね、12月6日火曜日から11日日曜日に場所中野ザ・ポケット、料金の方が前より3500円、当日3800円、詳しくはオフィシャルウェブもしくは渡辺英子さんのブログにて ご確認くださいということなんですね。だから本当今年はね、年間通じてやっぱり劇団関係のゲストの方多かったですね。
そうですね、今年はね、
うん、そうなんですよ。だから
なんか年によってありますよね、文化人の方が多い年もあれば、あ、ありますね、アーティストの方が多い年もね。
さすがキャリア長い、長い
と何年出てんだろう。
よくご存知ですね。おっしゃる通りです。どんどん
最後の残党としてはこう見守ってい
たい。何でもないです。何をおっしゃる、
ふわっとした距離感で
なくして3万万も生きていけないですから。
今ね、放送聞いてる方には分かんないと思いますけど、私とキーボーさんの間に5メートルぐらいの距離ありますからね。
ほらほら、そんなにあってどうすんの。
おかしいな。
気持ちも心も離れてるのか。
まあマイクの線だけつながってる。
やめてくれ。私はすごい近しいところにいますからね。
あれ、
いつも言うよ、もう毎晩添い寝してるぐらいにそのに言いますから。
足を向けて寝てる私になんてこと。
旦那も家庭もあるんだち、
ね、
さあごめんなさい、最後言ってみましたけど、こちらはですね、お手紙でいただいておりますね。こういったちょっとそれこそ エロいと言いましょうか、
ピンク色のチラシに、はいはいはい、なんかこう江戸情緒あふれるいやらしい感じの絵がね、
そう懐かしい、何かね、レトロ な, これなんか、フライヤーと呼ぶにはちょっとこう、
なんですか、春画ですか、春画的、ね、春画ですよ、なんか、モザイクじゃなくて
チラシですよね、昔で言うね、
黒塗り部分がございます。
はい、これはですね、源五郎、港、まあ、根源の源、根源の源で合ってるかな、で五郎サトスの李神兵衛のない方で、老、あの
難しいです、ね、今、はい、読み替えた方が難しかった。
大公開パート2、さあさあお立ち会い、今よみがえる新宿昔物語、これは炎症紙芝居ということで、炎はツヤっていう、ツヤっぽいツヤですね、昭和笑うね、だってズバリポルノ紙芝居とかなっちゃってますから、
もう書いちゃってる、
書いちゃってますね、
言っちゃった、
はい、11PM 藤本義一をしてポルノ紙芝居があってもいいじゃないか、1980年と言わせしめた幻の紙芝居が今封印を解かれゴールデン街に再臨ということでね、新宿は私の大道芸のふるさとだということで、2011年12月12日月曜日、12月13日火曜日ということですね、新宿ゴールデン街劇場、場所が歌舞伎町は 1-1-7、 電話番号0352723537、0352723537、起動線が3000円ということですね。問い合わせの方がカルチャーワークス、有限会社カルチャーワークスということで、0351557244、0351557244、源五郎師匠ですね、あと女たちのエロス、これはミレー希少さんと言われるのかな、希少さんと言われるのかな、あと白鳥かな子さん、ちょっとこう
生めかしい宣材写真が並んでいますよ、はいはい
は
い、
この方がなんとですね、この源五郎師匠って言われるんですけども、今日のゲストの方に非常にこうゆかりがあると言いましょうか。
おやおや、
それはまあちなみに、まあ、それはもうご出演いただいて、
それはピンクな期待をしていいということですか、違いますか、そういう流れではない、
的にはどうでしょう、ぜひそちらも期待したいですね、ピンクの方のね、
なんか違う前振りになってますけど、大丈夫ですか。
いや、もういろいろ多角的に、
今私の頭の中はエロス紙芝居でいっぱいですけど、大丈夫ですか。
そこはもうどうでしょうっていうのは、あ、まあまあ、とにかくちょっと後のお楽しみということで、ただ、まあ、ご丁寧にこうチケットまでね、いただいちゃってるんで、
ゴールデンが行かなくては
、はい、まあ、お嬢よかったらそのエロスモードでご一緒できたら幸いかと思ってますけども、
ね、いいですね、
そこにまたその今日のゲストの方がまたちょっとエロスモードで出てたりなんかして、分かりませんけど、それは分かりませんけど、
どういう流れですか今。
いや、分かりません、分かりません、
大変ですよ、
まあまあね、若い彼女なんでゲストの方がね、どんな引き出しをお持ちなのか、その辺もまたリスナーの方楽しみにしていただくということで、さあ長くなりましたけども、本日の1曲第5週目サブパーソナリティー古藤さんとクレバ、毎度定番とも言えるですね、弟分の佐藤陽介氏率いる明日からのナンバーから聞いていただくわけなんですけども、近況だけちょっと聞お聞かせ願っといてよろしいですか。
元気にやってるみたいですよ。
そんだけ
お母さんか、
お母さん的には
いやいや、なんか頑張ってストリートライブなんかの活動もしてますけれども、 頑張ってます
。あまり連絡たまにはでも学芸にも顔出すように言ってはないな、ね、
今日もなんか忙しいみたいで。
そうですか、はい、佐藤君ね、たまには聞いてたら学芸の方にも顔出してくださいよ。よろしくお願いしたいと思います。まあ、それにしてもね、本当にメジャーどころを目指して、この前コンテストでなんか、
そうですね、
二等賞、
賞を取ったり、
賞取ったのか、
はい、
ね、頑張っておいでには違いないんで ね、 でもまあ、ガフェフのことどうぞ忘れなく頑張っていただくとともに、またお出かけになっていただければと思います。それでは一曲聴いていただいて、その後に本日のゲストの方ご紹介してまいりますよ。それでは明日からの名前でカエルの歌、こちら。でね、聞いていただきました。本日の1曲目はですね、コトーさんの、まあ、弟分とも言えるですね、弟分なのかもうこれは息子と言えるかちょっと分かりませんけども、
まあ息子みたいなもんです、
まあ 長きお付き合いになっておりますけども、彼らもだから目黒のサン祭りじゃなくて
リバーサイドかなんかだったんだよ ね、 はい、出演してもらいました。
だからやっぱそういうネットワークとかイベントのつながりっていうのはね、面白いなと思うんですけども、そういった意味で言うと今日もですね、とあるイベントでご一緒した方が今日、まあ、そんなご縁つながりでお越しに になっていただいているには違いないんですけども、はい、本日のゲストの方、ここで呼び込まさせていただきたいと思います、本日のゲストは庶民文化研究科学芸風のですね、顧問とも称させていただいております、庶民文化研究科町田忍先生のご縁つながりにてですね、お越しになっていただきました、浅草のピン芸人吉川ひよこさんです。ようこそ。
どうも吉川ひよこです。どうぞよろしくお願いします。
はい、そんな元気いっぱい吉川ひよこさんですけども、
はい、もう待ちくたびれました、はい、
ですよね。
もうずっといつまで喋ってるのかなって、本当
うちの番組はね速攻がミソなんです。
そう
なん
ですか。
そうやってプレッシャーかけといて、はい、別にアーティスト潰そうと思ってるわけじゃないんですけども、はい、爆発していただこうと。
むしろ、あ、そうなんですか。
そうなんです。
ちょっとなんかこう爆発しそうで下がり気味のところでした、今、うん、
むしろテンション下がりそうです
下がり気味でした。
大丈夫大丈夫、ひよこちゃんなら大丈夫
ですか。私もね、ずっと話聞いてて思ってたんですけど、小藤、うん、はい、さん、入り時間が分からないって言ってたじゃないですか、うんうんうん、私も分からなかったです
ですよね、はい、なんかおもむろに2人で早く来ちゃって、君たちよくこんなに早く来たねって、
え、私にしたら遅いのかなと思ってたんですよ。
そう
あと2人とも大型でしょ。
はい、
大型です。あら、ここ2人大型でした。
やっぱり、やっぱり、ね、いやいや、そこはかと、私は A 型
で、どう見ても A 型です。
私はきちれ
いよ、すごい几帳面
で、そこはかとなく、それはもうアナウンスして、してますから。
几帳面だったら、ちょ、時間とか、
違う、してます、してます。
あ、してるんですか。
15分前に来てくれ
ないと。几帳面すぎるんで、時間聞いちゃうと、そこに1分とたがわず来なきゃいけなくなりますから、
知らない方がいい。じゃ、今日はこれで良かったということですね。
正解です。
なんで本当に私も、何時なんだろうとか思いながら、
何もかもが何時なんだろうですよ。
女子同士スクラム組んでね、そこ。
いやずっと ね、私もこう分からなかったんで、
大型レポートとして
放送15分前にはきちっとお越しくださいということで、もう当のあなたと打ち合わせした時にアナウンスしてるはずです、間違いなく。
いやでもね、15分でいいのかなと思って
ですよね、はい、私も45分前に来ちゃったので、だいたい正解
で、そんな話してるとどんどん尺がなくなります
ので
、
はい、そうですね、
はい、
それ
は置いといて
ずっと言いたかった。
はいはい、結構ですよ。もうそうやってどんどん爆発していただいて結構なんですが、はい、さあさあ、そんな吉川ひよこさんですけども、はい、まずこちらにお越しになっていただいた経緯とかね、はい、まあご出演になっていただいたということなんですけど、自己紹介も兼ねて、はい、どんなことでしたか、ご自身の方でちょっとイントロデュースしていただきましょうか。まず町田先生の、
はい、
つながりだったんですが、浅草のね。
そうですね、
あれ、なんてイベントでしたっけ。
あれは昔ながらの、あ、すみません、ド忘れですね、うん、あの薬 の、うん、あの、ね、工場みたいなので、はいはいはいはい、で町田先生とそこで出会って、はい、私はもともと先ほど告知していました源五郎先生の大道芸教室に通わせていただいてまして、はいはいはい、でそこでウクレレ漫談もやっているんですけれども、うん、もう一つ芸をつけようかなと思い、うん、大道芸をやり始めて、そこで源五郎先生と出会って、はい、で先生がこういう今度こういうのあるけど、うん、あなたウイロウリ得意じゃないですか、うん、って言って、はいはいはい、そこでやらないかって言って、ね、町田先生と会って、はい、キーボーさんとも出会ったっていう。
そうです。私はだから町田先生のイベントはね、浅草の方は東京の電力の鉄鋼館でしたっけ、あちらでよくしょっちゅうされるので何度もお見受けしてるんですけども、さ、銭湯のペインティングしたりとかね、で今回はたまたまそういう薬のイベントだっていうことで、町田先生お得意だから中条糖だとかさ、それこそケロリンとか
ケロリン、ね、
お得意なんで、そうそうそう、はい、でそれでアホ丸師匠っていう方とご一緒に、そのなんていうかな、モニターを使ってね、映画みたいなのを見ながらやるというのがあってね、でその時に合間を挟んでっていうか、まあある種メインイベントとも言っていいんだけど、源五郎師匠がガマの油織り、はい、でお嬢がウイラ織りか、
そうですね、
いうようなことでね、だからもうそれはウイロウリがすごく良かったのと、可愛いんで、
ありがとうございます。
お声かけさせていただいて、
見れないのが残念ですね、ラジオで。
写真あげます
ね。本に可愛いんでですよ、ポイント
は。よく言われますね。
大体基本関西系の人間ですから、絶対そこは否定しませんから、ね、ずっとノリツッコミですから基本的に、
ね、いやいや、もうね、思ってるまま言っていただいてるんで
よ、
ね、
心の赴くままにお伝えしてます。バリ大阪ツッコ
ミで出てしまうわ、もう
よく言われるんですよ、女優さんですか、アイドルさんですか、
もうええわ、山田花子路線
に、いやいやいやいや、
やってんの
山田花子、うん、私ふなんて喋りますかやめてやーとかこういうふう
な、そんな感じ、そんな感じ、
似てる似てる、
似てないですよ、
声の質が似てるのよ、
顔は似てないでっていう、こう、
声質がそっくり、
声が似てるって言われる、
そうそうそう、だからそんなんでね、
もう言うよとか言って、
そうそうそう、
私違うよみたいな、
似てる、
そうやん、
本当ですか、
すごい声そっくりですね、
本当ですか、
あんたもね、トーク整理し始めてから思い出して自分でこうバンバン行くってタイプやな、面白いな、あんた
も、いやいや、
もっと言ってもよろしいですか、
どうぞ言ってください、
はい、キーボーさんがまとめにかかるの珍しいな、
いや、でないとね、この前もね、その源五郎師匠じゃなくて、あ、だから牧伸二師匠だ、ね、
はい、
そういう牧真だからウクレレもやってるから牧真嗣師匠がこの前ウクレレのそのライブコンサートがあってね、
そうです、ウクレレメインのイベントです、
ね、イベントでね原宿クロコダイルっていうところであったので、はい、まあ打ち合わせも兼ねてお嬢が出る
って突然来たからびっくりしたんですよ。
そうそう
あの今日行きますとか何も連絡なくて突然来たからびっくりしたんですよ。
追っかけです、追っかけ、いやいやいや追っかけです、多分
この格好で来てほしかった。
アホなこと
言う、あーサンマが乗ってなかった、ちょっと本体置き忘れて、
ね、だからわからなかった
ですよね。ただのおっさんが来たかと思いましたね。
まあそんなことでそのウクレレのやつを見せてもらって、で、はい、でまあ、あのウクレレとウイロウリと今日は両方でね、
あでもその時は漫才やったんです
よ。漫才やったんですよね。だからど何が一番やりたい人でしたっけ。
ね、あのいろいろやりたいんですよ。
いろいろやりたい、
ね、一つに絞りたくない。
嬉しそうな顔してお前嬉しそうやね。
はい、
ね、でウクレレ、ウイロウリで、まあ、トークおしゃべりね、
そうです、
ラーメン、どれが一番いいの。
いや、ラーメンもいい、まあ、話したいけど漫才ですから、ね、今は漫才にちょっと集中したいなと思い、
はいはい、まあ、そんな関係で、そのもうこれで今日お目にかかるのは3回目ということには違いないんですけども、
そうです ね、でもこんな喋ったら今日が初です、ね、
あ普段なんか神経質そうな顔したおっさんですからね。
まあまあそれはそれとしてですね、
すごい、お父さんすごい嬉しい、
まあまあ、
分かっていただけた、
はい、就任は大型として嫌な結びつきだな
こ
れ、はい、はいはい、まあそれ置いといて、だその町田先生とかね、はい、あのその言語老師匠つながりで、まあ、そういうご縁があって今日はお越しになっていただいたということには違いないわけですね。さあさあそんなあまあひよこさん、ひよこさんっていうネーミングはどっから来てるんですか。これ
はなんか自分の本名が、うん、あの早川美智子っていう本名なんですけれども、はは
いい、
あるあの事務所の社長さんに、うん、姓名判断していただいて、うんうん、でそこであのひよこって名前がいいよってなって美智子から、でそこからひよこになった。
これも完全に芸名として、
芸名です
ね。だって吉川ひよこさんとか吉川ひよこだかです。僕その YouTube を見て、はい、あなたが山田花子さんのまたフィードバックするけど、
あれ
を見たの、
あれっきりなんですよ、あのネタ。
またやってください
、はい、あの先輩にあやれって言われて、うん、でなんか私はいやいやってたらダメですけど、うん、なんかいやいややって、うん、でもだからネタも忘れてるんですよ、やったこと
で。まだ YouTube さらうと出てくるんですか。
いやもうあれ消去したいですね。
消去したいそんなことないって面白いって。
いやいやもうほんまびっくりしました、言われて振られて、あ、そういえばそんなこともあったって思いました。
一応ねそこはデータ洗っとかなきゃいけないんで、
まあね、キモさんね端っこのネタ探してくるの得意なんで、重箱の隅がメインに踊り出ますよ。
そうそうそう、もうなんかもうこう私もこっち寄ろうかなって感じ。
あもうね女二人で今日はね、は
い、あんたは気悪いわもう。
三馬対女子
一緒に番組作っていこうよ、そこはね、お願いしますよ、はい、本当に、はい、まあまあね、そんな吉川ひよこさんでは違うお越しになっていただいてますけども、番組的にはねいろいろとそういったコンテンツがございますんで、そんな風にしてそのコンテンツの中でいろいろ遊んでいただければなというふうに思ってますけど、ね、そんな難しく考えてもうほとんどフリートークですからね、はい、まず最初に今日の時事ネタということでですね、10項目ぐらい私が読み上げたニュースをその中から気になった話題について触れていただくというふうな形で、その方がどんな方なのかなということを、まあ、ある程度ですね、リスナーの方たちに伝わればよろしいかなと思います。さあ最初にですね、車体にタッチということで、これは車体にタッチ、車にこう触れるってことだね、色、模様、変化、スマホ気分な電気自動車ってことね、車がもうなんかスマホみたいになっちゃうみたいなことらしいですよ。続いて日本ハム社員、子会社で1億1000万円の着服、懲戒解雇ということがございました。続きまして東北の高速道、年末年始は渋滞増、全車無料化でということですね。続きましてこれは吉川さんにも関係あると思うんですけど、はい、本木亭に破産開始決定ということですね。9月に予定、これは平常ということですね。本木亭やったことないですか。
知らないこと。
違う本木亭でおやりになったことはないですか。
あ、ないです、ないです。
ですかね、はい、本木亭って言ったらもうね上野の方でね、浅草あの辺界隈では本当に名題の、寄席だったわけなんですけども、まあ、そんなことがあったり、続きましてこれは政治の方に目を向けますと、橋本新市長、職員を一括、民意無視なら去ってもらう。これもまあひよこさん関係ないことないよね、大阪の方だから ね、
圧倒したんですよ ね、
盛り上がってましたけどもね、うん、続きまして2人死亡の事故誘発、被告に禁錮2年、自転車で、国道横断ということがございます。続きましてオウム監察処分の更新請求、公安庁が朝原会議を指摘したということですね。続きまして景気回復明るさ倍増41社朝日新聞100社調査。続きまして男子師匠のお弟子さんの段吉さんがですね、師匠の18番を披露した。これは2つ目に昇進されたということですね。最後に、俳優高倉健80歳が6年ぶりの主演映画あなたへ 共演された草薙さん、これスマップの方ですよね、貴重な時間と過ごせたといったようなところでピックアップしてみましたが、さあお手本というわけじゃないんですけども、慣れたところで琴さん的に、
はいはい、今ちょっと2択で迷ってるんですけど、はいはい、橋本新市長の話と、うん、あの景気回復の話どっち行こうかなと思ってますけど、うん、
両方行ってください両
方。あーそうですか、
はいはい、まあ、絡めてということにはなりましょう。でも
まあ多少絡めますよね、もともと、ね、あの大阪の方ちょっと景気が悪いっていうのは、とりわけひどかったって言っちゃいけないんでしょうけど、うんね、その中で橋本さん、まあどうでしょう、まあ、橋本武士とか言われてますけども、結局まあ橋本さん本人が市長になられたとかねっていう話はさておき、あの大阪府、大阪市、あと堺市あたりで、はい、うん、あの大阪維新の会が最大会派になってるんですよね今ね。だから、まあ、東京とか関東の方では正直ちょっと馴染みがないような形にはなりますけども、大阪都構想なんていうところで、まあ、東京都からすると大阪都、うん、と思いながら、うん、まあ、特別区をたくさん作ったりとかいろいろこうややこしいことになっていったり、お金の再配分とかっていうところでは、まあ、産業構造も含めて全部変わってしまうだろうと思うんですけどね、そこででも向こうで最大会派になってるってことは、民意というかね、そこが支持されているんでしょうから、
私なんかね、一言で言うとね、私もどっちかというと、まあ、なんちゃって関西人で三重県出身なもんですから、まあ、一言で言わせてもらうとですね、もうおもろないわっていう一言だと思うんですよ、関西人の人たちは。もうおもろないし、もう いてまえという感じで橋本さんを推したんじゃないかと。だから現象としては、ね、横山ノック首相がなった時と同じような状況には違いないと思うんですよ。だから今まで その規制というかな、閉塞的な情報を打破したいと、だからもうおもんないわと、次行こやんけみたいな感じのニュアンスが強くて橋本さんになってるっていう空気感は十分に感じられるんですよ ね、
あね、だから東京都でいうところの青島さんがやった時みたいな揺り戻しが来るんじゃないかって気はするんですよ。
それもあるでしょ。でももうだから大阪人である種は悲鳴を上げてる部分もあるし、ね、でもとにかく大阪人も飽き性のところあるからな。
え、ちょっと待って、
いやいや、だとしたら、いや、こちらも
三重県だからね。
そうですね、三重県だからね。ここはこだわりあるらしい
んですよ。いや、大阪じゃない、
ネイティブ大阪人としてのね、こだわり。だから僕なんかで見ると、あの客観的にそんな印象はするわけさ。っていうのはもう、あまりにもちょっとここのとこ大阪が閉塞的なんでね、
阪神。すごいなんか批判されてるみたいな。
そうですね、ひよこさん的にはどうなんですか、実際。
批判じゃない。
あ、大阪ですか。
阪神も勝てないしさ。
いや、どうなんですかね。なんか、どうなんですかね。
知ら
ん。
まあ、なんでしょう、例えば目黒区なんかは東京23区の一つですけど、東京都第23位っていう非常に財政難の状態なんですけどね、なんかどうやって財政立て直そうっていうと、あの、東京都目黒区なので、例えば法人、うちの会社が頑張って税金たくさん納めましたっていうと、これ一回東京都に吸い上げられて23区に再配分されちゃうとかっていうのがあって、だから、まあ、大阪府が大阪都になると、
そうですね、言いにくいですよね、大阪
都って、
大阪都って、私もその時点でも許せないですね、
確かにね、
大阪都って何みたいな、
語呂悪いっていうね、
語呂悪い、
そう。でもそうそう、そうなってくると、これまでの
東京都と大阪都みたいな、
ね、なんか
別に大阪都と東京都とみたいな、
ね、2と2と1ず、うん、あ、もう言えない、
面倒、はい、くさいなと、
面倒くさいな、まあ慣れりゃ慣れたってことなんで、ただやっぱり中身が良くなれれば大阪人は絶対文句言いますよ、それ。
でもあの人でもこんなん言ったらあれですけど、ぐわー言うだけじゃないですか。でもなんかこう、この間テレビ見たんですけど、はいはい、なんか勢い、言葉が大事みたいな感じで言うんですけれども ね、
ね、
なんかもうこうぐわー言うてるだけみたいな感じしますね、本当。
個人的にはでもどうなんですか、そういう関西圏の人間としてはどんな印象なんですか。それは個人差はあるんでしょうけど、
こっちに住んでるから、と、大阪の空気がちょっと読めてないんですけれども、はいはい
は
い、
でもなんか個人的にはどうですか、
まあ、個人的にどうですかね、あの人がガー言うだけで、あんまりあの実績残さないんかなと思ったりします ね、
それはもうだから
彼は言うだけ人間になりそう、
なるほど。だから彼はそれが結局これから問われるということですよね。
あ、
結局そうそうそう、ね、それはもうひよこちゃんだって同じじゃない、要するにさ、あ、ひよこも言うだけやでって言ってて、これで結局それができるかどうかって、
すごい、私に持ってきました
ね。いや、誰しも同じことだから、誰しも同じことだから、だから橋本氏はそれを政治でやろうとしてるわけだから、彼もだからできたら、これはもう願わくば結果を残してもらいたいわ ね、
そうですね、実際
に本当にだって大阪で病んでるっていうか、大変な人は行さんおるわけやから。
そうですね、もうお母さんはすごい今商売大変って言ってました。
そうやろ
な、はい、大阪は今はもう ガタ落ちや言うて、
ね、あ、そうですね、うん、もう10年ぐらい前から結構深刻になりつつありますね、う
ん、ただまあ後藤さんの前だけど、要するに懸念されるのは、要するにそれが台頭されてきたものが、まあ、ヒットラーじゃないけども、うん、一極集中って形で独裁みたいな形で走られると、あ、これはかなうなっていう部分は いつも懸念される部分ですよ ね、
そうですね。なんか選挙対策で鳴り物入りの政策ですって出しちゃったら、この後続かないので、あとは東国原さんとの違いって、結構東国原さんって、まあ、対応政策じゃないですけど、職員の方と仲良く一緒に作っていきましょうっていう感じだったんで、実際下に下ろしやすかったと思うんですけど、あれだけリーダーがね、確か大阪府知事になった時にも、君たちは倒産会社の社員ですみたいなことから始まったので、でこれまた民意無視なら職員には去ってもらうっていうような言い方をして、結構乱暴な感じでリーダーシップ取られるじゃないですか。
その辺が一番、まあね、難点というか、ある種話題性も醸し出してるには違いないですけど、一番その危惧される部分ですね。しかし大阪人の人が言ってるらしいですよ。要するにそのボトムダウンの方が、今までボトムアップ形式よりも時代の潮流を変えていくためには、やっぱ上からドーンといった方が、下から徐々にもう吸い上げて、で何か考えてやってるようなこのタイム感じゃないと、だからそういうものをクイックにどんどんやっていかないかんというふうなことを大阪の人たちが自体が言っておいたらしいですよ。だから
言ってるんですかね、
うん、まあ、そういう見解、
確かにトップダウンの方が話の展開は早いんですけど、実際に現場で動いていただくのは職員の方なんで、
そうですよね、
はい、
でもそれは持ったのです、それが今ね、
でもね、職員の方にやる気を出していただかないと、
でもそういう方向にどんどん向かっていくんじゃないですか。そうしないと動かないもんね、機能しないからね、
まあ、こういう言い方しちゃあれなんですけど、職員の質っていう意味ではちょっと大阪は難しい状態になってから取られた職員さんも多いので、ちょっとこうやる気の面で、はいはいはい、っていうところがある中で、こういう方がリーダーになると辛いんじゃないかな。
辛いのは辛いよね、戦々恐怖やね。だこういう時代だって公務員が飯食えなくてコストカットされちゃって、まあ、仕事を失ったら次何ができるかって、ほとんど何もできないと思うから ね、
ますます働く気力がなくなってしまうと、通常の業務も回らなくなってきますからね、
行政のサービス受ける方も大変なことになってくるからね、そこら辺をうまく調整しながらやっていただきたいなと思わないではいられないんですけども、
どうなることやら。
そんなことが続いて、さあひよこさん的にはいかが。
暑いですね。
暑いですよ。
暑いですね。こんなラジオで政治を語るの初めてです
よね。この時事ネタがすごい
びっくりしますよ。
私ここのために呼ばれてる。
聞いてる人これついていってるんですか。
あ、どう。
まだね、琴さんの週は一番暑いのよ。
私の週が一番大変です。
この人は起業家だから。
すごいですね。なんか今もう
女性実業家だもん。
講座してるみたい。講座。
ありがとうございます。会社
やって
は
んねん。
あ、そうですよね、言ってましたよね。
おかげさまで経営者足掛け12年となりました
、
ね、
すごい、なんで大阪のことこんな知ってるんだろう。
一番暑いのでは、
もう勉強熱心だってことにしといてください。
すごい、
だから今過労死直前なわけ
で、ああ、それでつながります
はい、はい、まあ、まあ、ことさんは多いって言って、さあ、ひよこさん的にいいから。い
や、私ね、はい、こうぶっちゃけニュースあんまり見ないんで、
いいですよ、
わかんないんですよね、はいはいはい、もう全然関係なく、うん、最近この間ちょっとテレビ見たんです、昨日ですね、なんか面白い恋人を、なんか大阪で出してるじゃないですか。
それも大阪らしいわな。
また大阪問題出してるなとか思いながら、私あれ、はいはい、実際見たことあるんですけれど、はいはいはい、またやってるわ、
北海道土産っぽい体のあれですよね。
そす、私それね、もう今日2年前ぐらい もう見たんですよ、
うん、
その前から見てたんで、うん、あ、今になってこういう風なんかあるんよと思いながら、そう、なんか
そうですよね、新宿の劇場のお土産物屋さんとかでも売ってますよね。
だからもう吉本で言わせれば、あれは大阪の名題だと、名物だったから、逆に今頃言われてるのは侵害だっていうふうな立場らしいよね。そういう部分で。
でもそんなん言うたらなんかいっぱいやないですか、うん、なんか白い恋人からなんか違う地方でなんか、ま
あ、黒い恋人、そうそう、あるのよ。あ、ところがね、パッケージがだって見すぎやもん。もうそれがパクっとるから、それで、
あ、
それがパッケージ見すぎやから、
あ、じゃあ言葉がどうのこうのとかじゃなくてですか。
言葉もだ、セリフもだってあれちょっとこうなんていうの、ローマ字みたいになってるけど、その内容は全部もう、はい、白い恋人のやつをパクって、関西弁で書いてるんこう、なんかそんなこと、
あ、
もうちょっと読みでご覧だったらいいですよ。
分かりました。
もうそうなるとフレーム来るや、これ来るわなみたいな内容やから。
あそこの会社でも前にも他のとこ訴えてた気がする。
そうなんですか。
多分訴え好きなんじゃないです
か、ね、すごいですね、熱
っ。何年か前にやってたと思うんですよ。
自分とこは自分とこで、でもな、職員関係に合わせて一度ちょっとね、コンプライアンスに関わるような内容でしくじってるけどね、あれもね。
ね、 結構話題の企業ですよね、うん、いろんな意味で。
知らなかったです、
はいはいはい、まあでも、ね、あの大阪にいたとしてはあれご当地の人は結構おもろいなって言って見てるんやろ
な。いや見てなんかあまたやってるわ
みた
いな、
またやってるわ、
またやってるわ、全然逆に面白くないです
よ。あそうなん
だ、そんなんやってんのがおもんないねんみたいな。
あなるほどな、
何が面白いねんみたいな。
確かに新大阪駅でも手が伸びないですからね、あれね。
大丈夫の吉本批判して大丈夫か。
いや全然大丈夫ですよ。でも何が面白いねんって思います。あほんまに。
だってあの白い恋人の北海道 の, あの企業主の方が全然面白くないですって言ってるから、
ね、そう多分ね大阪の人もね半分はこれ面白くないと思ってると思いますよ。
そうなんだね。
あもう本当に
で、まあ、ある種別にこの、まあ、そういう、ね、その批判とかどんどん飛び越してそういう意味では吉本のやり方多少やっぱりこうエグいっていう感じの人も思ってるって、ある種批判的に思ってる人もいるわけ、うん、中には
いると思います。絶対いると思います、
は
い、
あんたその辺のキャラどんどん出してったら絶対いいもんできる
って
。
え何が
危ないですよね。なんで危険球ばっかり放らなきゃいけないんでしょう。
初めて言われます。
女立川男子的
にやめてください。
やめてくださいよ。
タバコは吸ってなかったんで吹かしてたんだと。
そうそこら辺うまくコーディネートしてね。
いやもう正統派でいきますよ、
思いますよ、うん、はい。まあそんなこんなでね、あの今日の時事ネタこの辺にさせていただきまして、KO レコードの CM 続いて、そんなゲスト吉川ひよこさんのですねプロフィール等に触れてもらいたいと思います。それでは CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号03-3716-1951 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ひよこ決意型を噂の大型、バリバリの大阪人です、小さい時は頭がよくそろばん、習字、ピアノ、少年野球やってました、天然ボケというよく言われます。現在は牧伸二師匠が会長の東京演芸協会で勉強させていただいております、毎月、浅草、東洋館に出ています、上野広小路邸、演芸ホールにも出ていますと、番組の方の履歴としては初めての番組セレクト X 笑っていいとも、初めてのコーナー恋愛のツボ、優勝吉本無限大5時間生放送、これはポンピーソングセンターソングライターでしょうかね、そちらのコーナーで見事優勝と、ね、その他にもエンタの天使、将来の夢はお笑いタレントとして活動し、またラーメン好きなのでラーメン屋さんに縁をできたらいいなというふうなことで笑いはははといったことには違いないんですけども、さあそんな彼女についてはですね、後ほどコメントや最近の一押し情報などあればいろいろと伺っていくんですけども、まあなんと申しましても彼女に関してはね、演芸人ということなもんですから、
はい、
演芸を披露していただくのが一番ということでですね、はい、特にこのプロフィールに関して問題がなかったら早速ちょっとまあ演芸がかったことから、
問題なかったらっていうこの前置きが問題はあるんだけど、
そうあ問題というかすごいあの久々にこう読み上げていただいて、あ、
おっしゃってください、
だったなって改めて感じます、はい、
大丈夫ですかそんなことで、
はい、大丈夫です、
はい、もう何しろだから今日のねあの彼女の目的っていうのはもうこれやってもらわないと彼女はもう後で僕の方が叱られそうなんで、は
い、いやいやいや、
私も聞きたいので、ぜひ、
はい、2つ今日はですね、まあ、ネタというか、はい、彼女の引き出しをご披露いただきたいと思うんですけど、
はい、
まあこれは私自身のちょっと名誉といいましょうか、はい、そういったことにも関わってくることなんで、うん、まず最初にですね、
はい、
彼女に触れたのがその浅草でのですね、源五郎師匠と一緒にやっておいでだった
懐かしの
薬の。懐かしの薬の。では、あなたの方からちょっとご説明いただきましょうか。これはどういうことですか？ウイロウリについて。
ウイロウリ。
はい。
ウイロウリっていうのは、はい、もともと名古屋 の、はい、ウイローとか食べるウイローではなくて、うん、小田原にあるウイローっていうのが、はいはいはい、小田原にウイローという薬がございまして、うん
はいはい、
でその薬を飲むと何でも治るっていう薬が小田原に本当に今でも売っていまして、う
んはい、今でも売ってるんですか？
今でも売ってるらしいです。でそれでそのウイローをこれはどういう薬なのかってそれを工場にする、うん、で市川團十郎さん、歌舞伎の
ね、
そうですね、はいはい、團十郎さんがお作りになられて、うんうん、でそれで工場で歌舞伎で披露したときにそれがあまりにもすごいことで話題になりまして、うん、今は劇団員やアナウンサーさんとか発声練習とかにも使われているウイロウリですね。
そうですね、
はい
そうですね
はい、
まあそれこそイントネーションとかプロナンシエーションのねレクチャーできますか、はい、レッスンについてはエチュードみたいなものになっておりますけども、はい、私もだから正直言ってこの学芸譜が始まる前にですねいつもそれでちょっとまあ喉をまあ潤してと言いましょうか、なんでしょうね、はい、トレーニングしてから、はい、まあこれだけのこうちょっとこう滑らかなトークでですね皆さん、
ほらほら、
そこはいいんじゃないですか、そこはいいんじゃないですか、そこはいいんじゃないですか、
スルー力を、
なんでそこでまとまるんだよ、変なまとまり方
すんだよ、ここは女子が大型連合で、
いやいやいや、はい、また嫌なことにね、向こうのね親方もまた大型だったりするからね、今日はもう大型のこうラインで繋がってんだよ、
ね、
あと彼がなんとかちょっと A 型だったりして助けてもらいたいなと思ってるぐらい
なんで、
そう、彼は何型ですか？
血液型。お客様何型でしょう？
AB なんだよね。
AB 型。
あまあまあ、ちょっと A 型がかかってるから、なんとかちょっと今はね、
助け舟
が、助け舟が出たのかなと思って、ありがたいなと思って
る。大型の人数が多い
からね。あなたたちの方がいい
ぐらいの人数がいるかな。
まあ、その辺はさておいてですね、はい結果的にそんなウイロウリ対決を今日はやろうじゃないかと。
あ、ウイロウリ対決ですか？
ね。
待ってました。
これはもうちょっと、いや、私もそれはそこはもうガチでいきますから。
はい。何ですか？
発声でやってるんですよね。
やってますよ、やってます
よ。今日もやってきたんですよね。
いや、もちろん。お嬢がだってさ、この前浅草でやってた時に、はい、俺ずっとなぞってたんだから。お嬢が演じてたでしょ、はいはいはい、ウイロウリを接した親方と申して、はいはいはい。あの時俺ずっとなぞってたんだから。
君の悪い男ですよ。ね、客席で
何その勝ち誇った笑い、
いやそんな
何その勝ち誇った
笑い、謎ってる人おったっけと思いながら、
いやいやいや、
謎って、変な親父がいたん
ですましたから、
ね、あ本当ですか、
はい、まあでも彼女のね、だから忘れちゃうといけないんで先に言っておきますけど、凄さは何かというとね、ピタッとどこで切れてもまだつなげてられるのが凄さなんですよ。
ありがとうございます。
僕が一番危惧するのはそこなんですよ。要するに僕はお経を読んでるみたいなもんですから、止まってしまうとね、それが果たして続けていけるかどうかっていうのはちょっとわからないんですけども、ただせっかくの機会
なので、年齢的なものですね。
あ、年齢的なもの
ですよね、まあ、そんなこともあってちょっとまあわからないんですけど、せっかくこういう機会なんで、要するに今日はウイロウリのエキスパートに来ていただいたということで、ウイロウ対決と、まずこの辺からご披露いただけたらと思います。だから私が、冒頭から読み上げさせていただいて、はいと言ってそちらにバトンタッチしますので、はい、そしたらお嬢もまた自分のいいところで切っていただいて、はいと言ってバトンタッチしていただければ、
はい、はいって言えばいいんです
よね、はい、でそれでやり取りをしていく中で、さてこれがどこまで再現していけるでしょうかと、
は
い、
これ古藤さんにはいって言ってもらうのはどうですか、今ふと思ったんですけど、
あそれでもいいけどもね、それさ三つの声でできるか、
そう
じゃあ、
その
方、
それ
は
いや、
むしろ、フェアでいいアイディアかもわからない。
変なとこで切ればいいんです
か、は
い、
ドキドキするじゃないですか、うん、どこまで言うのかって。
面白いかもしれない、面白いかもしれない。
は
い、
長めに撮っちゃおうかな。
はいはいはい、はい。じゃあ、まあ、コーディネートしていただいて。
いや、ちょっと自分で言って、ちょっと後悔。大丈夫
かな。まあまあ、大体そういうタイプ、そういう考えもなしに言うタイプだわ。はいはい。だとしたら、ちょっとそれやってみてね。
はい、
とにかくそこで詰まった方が負けと。
はい、
で続けられた方が勝利というふうな形でね。
は
い、
これ罰ゲームあるんですか、
罰ゲーム決め、だから今日の、
これなしでやりましょう。とりあえずやりましょう。
あれ。2人とも大丈夫ですか？
だって俺の方が大体そんなウィークのやつ決まってるやん。あんたそんなこと言ったら。まあでもやってみましょう。はい、年の子だからね。私も負けないつもりでいきますんで、
はい
はい。はい。じゃあどうぞよろしくお願いします。
キーボーさんからスタートしましょうか。
はい。私もスタートします。
はい。キーボーさんから
です。よろしいですか？からいっちゃいますよ。
はい。
はい。じゃあ早速参ります。Q 出してください。
それではキーボーさんお願いします。
どうぞ。
拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうが、お江戸を立って二十里上方、
総州小田原一色町を過ぎなされて青物町を上りをおいでなされれば、欄干橋とらえ等へもただいまは停圧いたして遠斎と名乗りまする、
はい、
岩町より大津郡までお手に入れまするこの薬は、昔陳の国の当人ウイロウという人我が町へ来たり、帝や三代の折からこの薬を深く込み置き、はい、米置き
用いるときは一粒ずつ冠の隙間より取り出す、よってその名は帝より東鎮香と賜る、すなわち文字にはいただきすく匂いと書いて東鎮香と申す、はい、
ただいまこの口ことの火星上流の場に方々に偽看板を出す、いや小田原の最赤は負けた、
やったー
駆け足今、ね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
握手してんねんお前ら、そこでどこで同盟ができやが
って。あの実は打ち合わせしてたんですよ。
そうそうそう、ね、ちょっと言い訳聞いてくれる、うん、あのねさっきちょっと詰まりかけて次のフレーズが出たので、あ、クリアしたと思った瞬間にダメになってしまう。ね、でやっぱりそこに落とし穴ってあるもんやな、
ね、
やったと思った
ら入って
きて、ね、ちょっと瞬間入ってきて詰まったんで、あの、あ、これで負けたかなと思って、で次のフレーズ出たので、やったと思って次が出てこなかった。
私もその時点で、あ、もう多分勝ったなと思います。
次どこや、次どこどうなの、
どこら辺で
南関橋とらや東山ただいまで圧して遠征となる
岩町より大津森までお手に伸ばするこの薬は、昔神の国の当時ウイローという人、我が町へ行けたり帝三代の国からこの薬を深く込み置き、用いる時は一流図冠のつくまりと売り出す、よってその名は帝通り東鎮香と賜る、すなわち文字にはいただきすぐ匂いと書いて東鎮香と申す、ただいまはこの薬ことのほか世上に広まり、方々に世間版を生み出し、いや小田原の灰田原の三田原の隅田原といろいろに申す、でも平仮名を持ってウイローと知る世所は親方遠斎ばかり、もしやお立ち会いのうちに熱海か遠野沢へ当時においでなさるか、または伊勢三宮の折からは必ずお門違いなされまするな、お登りならば右の方、お下りならば左側、八方が紡いで表が紡いで玉堂を作り、破風には菊に霧の塔の御門をご赦免やって
刑事正
し
き薬でござる。
素晴らしい、
ありがとうございます。
これね、あの劇団員の人らはあの呼吸なしで一息で言うんですよ。
言っちゃいますか、
はい、
これね一応ね、あの話してほしいですけど、私こういう
持ってるんですか、
はい、
これがあそこが出てきましたよ。
これがね一応証拠っちゃ証拠なんで、
持ってたんですか、
これ
あら、ボロボロになった、
はい、このぐらい、まあ、一応やってるっちゅうことには
違いない。開いたページに茶色くなった、
これ拙者親方と申す、
セロハンテープが
本当だ、
ね、これもうずっともう私これアメリカ行ってきて、はい、帰ってきてそれで劇団に入団してですから、その時は29歳ですから、なんだかんだってこれ20年ぐらい使ってるんです
よ。あ、これ太古の昔から伝わるもんですね。
太古の昔でシーラカンスみたいな、
もうね、開いたページページの間、ガムテープとかね、
すごいですね、
セロハンテープとかね、
やっててこの程度ですから、だからやっててこの程度なんで、だからそういう意味では生きたウイロウリをやってるっていう部分ではや
っぱり
ひよこちゃんの方がすごいわけですわ。それともう一個だけ言い訳させてもらうと、表現のこの違い、一粒ずつって言うでしょ、
はい、
あれ一粒ずつっていうのとこれまた違うんですよね。
なんかね、私の習った時は
覚えたのがね、
習った時は私も一粒ずつだったんですよ。でも大道芸教室では一粒ずつ、
うんうん、はいはい、それで琴さんの前だけど、そういうのワンフレーズ違ったりとかブレスのところが違ったりするともうちょっと次出てこない
んですよ、ね、言い訳始まりますよ。
これは世間で言うとね、これは言い訳には違いないんですけど、
言い訳には違いないんですけれども、
ね、やかましいわお前
ら、負けたには
言い訳だと言わずにはいられない。
でもね、そういうことってあるので、一応まあそれは言い訳でも結構、何でも結構ですけど、そういうことありますよということだけど、逆に切れてない解説しとるんやから、話は聞きなさい。
まあ、ね、横さんの勝ちだから、
じゃあ、まあ、勝ったついでに勝ったついでに もう一ついい芸が終わりだということなんで、
ね、この流れで、
この流れですか。
いや、そうですよ、ね、もうだってこれは勝利者としてのね、また一つ
ハードルを上げましたよ、ここ
ね。いやいやいや、もうそれもう一つちょっといい芸を見せてもらおうじゃないかということで、さあ、それは何かと言いますと、ウクレレ芸ということなんですけども、
ね、そうですね、せっかくウクレレも
出
たので、
お持ちになっていただいたんで、どんな内容になりましょうか、簡単に。
そうですね、はい、内容と言います、うん、あのせっかくなので、あの、はい、キボさんがあの関西人ということでね、ほうほう、はい、関西ネタを持ってきました。
わかりました。じゃあ早速どうぞご披露いただきましょう、
は
い、
本当ですか、
はい、吉川ひよこさんです。
はい、どうも吉川ひよこです、はい、ではあの関西ネタをやらせていただきます。大阪生まれの大阪育ちの大阪芸人がお届けいたします、なにわソング。大阪の人は赤のまま挨拶して渡る。あ、ここ笑うとこでしたね。日常茶飯事。100円ショップでこれなんぼ絶対聞いてる。次に来るのが兄ちゃん2個で100円ならんかな。兄ちゃん2個で100円男前やな。兄ちゃんスラッとしておばちゃんタイプやわ。シャンプー何使うてんの、ビタズラすんか、あーええ匂いするな、ビタズラすんな、あーええ匂いする男前、スラーとしておばちゃんタイプ2個で100円ならんかな。店員をどこまでも持ち上げる。日常茶飯事。オレオレ詐欺では相手を 兄ちゃんな、名前わからんけれどもな、あんたな、よう喋ってたな、もう名前わからんわ、 ABC の A ちゃんやとしろ、矢沢永吉、そんなええもんちゃうけれどな、兄ちゃんな、人生言うのはいろいろあって、人生いろいろ言うやろな、兄ちゃんな、人生言うのはいろいろあってな、あかんことあったらすぐええことあるから、人生一度じゃなく二度三度といろいろあるから、おばちゃんな、月曜日と水曜日と金曜日がパートやから、それ以外やったらいつでも電話しておいで、月水金パートな、今日火曜日やから行けてね、月水金以外やったらいつでもええからな、相手の通話料を取る。だからね、大阪の人は絶対にオレオレ詐欺には引っかかりません。まだやっていいんですか？
もちろんです。最後いっていきましょうか。
あ、ちょっと待ってください、線が、はい、スーパーの試食ではその場で全部完食、近所の人が通ったならば、奥さん奥さん奥さん、この肉美味しいでジューシーやわ、兄ちゃんの腕がええわ、兄ちゃんの腕がええわ、ほんまな、奥さんこれ美味しいで食べても、美味しいやろ、あんたらも食べ、美味しいな、うん、奥さん何やそれ、白菜と豆腐、あー湯豆腐、それうちもしようかな、美味しいなこれな、食べるだけ食べて立ち去る、日常茶飯事、まだまだやりたいんですけれども、今日はこれぐらいにしておきます。
はい、どうも吉川優子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、そんなわけでね、聞いていただきましたけども、は
い、か
わいい、向こうの、ね、もうすごく動きたくて仕方がなかったです、はい、今もう
ダンディーな彼が温かい目でですね、眺めてくれたみたいですけども、
ありがとうございます、
ね、いい感じでしたか？大丈夫でしたか？よかった
ですか？ありがとうございます、ね、多分あの彼私に惚れてますね。
もうそっちかい、ね、あんたが大阪のおばちゃんになってるから。
いやいやいやいや、
ね、はい、そんなことになってね、後藤さん的にいかがでしたか？
いや、かわいい、
ね、ありがとうございます、ね、
もっと聞いてたかった。
もう
か
わいいって言ってる後藤さんの方がもっとかわいいですよ。
ありがとう。
君ら明日から一緒に住み。まあそんなこんなで、吉川ひよこさんのウクレレゲーでした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
Q&A でですね、いろいろと伺ってまいりたいと思いますので、どうぞご承知のことで、ところで、レスポンスいただければと思います。さあ、お父さんお願いします。
はい、じゃあ改めまして今更ですが、ご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と、差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容を改めてお聞かせください。
はい、あ、私ですか？
はい。今さらもう一回っていう、はいはい、あの不思議な流れでしょ。でもね、
あなた以外ゲストないでしょ。
はい、なんかあの紹介するのかな、あれあれって思いながら、いや
も
うあの、ね、
キーボーさんの台本でいくといつも最後の方で改めてプロフィールを一から聞き直すっていう展開なんです
よ。打ち合わせの時にあれなんで急にだろうと思っていて、
これね定型なんです
よ。あ、そうなんですか、ね、
時間ないんでサクサク
サクサクいきますよね。喋、はい、ったら止まんないからね、はい、ニックネームですか、まあ、ひよこちゃんってよく言われますね、はい、ひよこちゃんで、ね、はい、大丈夫です。年齢はあの 聞きながら想像にお任せします。
おや、
お任せします。で、あと、え、何ですか、仕事、あ、そう、え、何言えばいい、
日頃の活動内容とか、え、日頃の活動内容とか、
新宿のラーメン屋さんはどうしたの、やってないの、もう新宿のラーメン屋さん行ってないの。
あ、新宿のラーメン屋さんはね、この、そう、辞めちゃいました、ね、
あ、辞めちゃったの、
辞めちゃいましたね。
ラーメン屋さん通ってたんですか、やってたんですか。
ラーメン屋さんで、麺揚げしてたんですよ。
え、
そう、ラーメン作って
た。ラーメン好きやからね、大体ね、そうなんですよ、基本ね。
で、でもね、ほとんど、あ、そうですね、ミクシー、アメブロとミクシーやってるんですけれども、ミクシーにほとんど、ラーメン食べに行ってるんで、週1回ぐらい食べに行ってるんで、ほとんどアップしてますね。
どうし、大変でしょ、生活費とか。まあ、芸人さんはどうしたってなんだかんだ
で、そうですね、あ、まあ、一緒にいて思ってもらうとか、ちょっと絵の見つかった、 まあ、ないです。
親指を立てない。ラジオで親指を黙って立てない。
まあまあでもね、そんな風に人内でご活躍ということです
ね。そうですね、主に浅草の方でやらせていただいてます ね、あとは若手 ライブとかいろいろ出させていただいて、はいはいはい、そうですね、なんか勝手に喋ってしまうんですけれども、うん、最近漫才をよくやり始めて、はいはい、で今一番ハマってるのはしゃべくり漫才なんですけれども、はいはいはい、で今度は12月10日に
告知はね最後でいただきます。
あ、最後です、
は
い、すごい今いい流れだったのにぶった切ってきますよ。もうね、はい、形が大事な A 型ですからね。
はいはいはい、はい、続いて、
あ、で、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動を感激されたエピソードなどありましたらお聞かせくださいという感じなんですけど、
は
い
はい、あ、困ったこと失敗したこと、そうですね、今のところ今浮かぶのは本当お客さんの声援とかがすごい、
あったかいお客さん多いらしいね、ブログとか拝見してるとね、
はい、めっちゃ多いです、ね、この間はい、関西の人が多くて、で、ちょうどその関西ネタもやりつつ自分のネタもやったんですけれども、うん、すっごい爆笑していただいて、よかったよって言ってくれて、
はいはいはいはい、あ、愛嬌あるからね。
ありがとうございます。もっと上げてください。もう、ね、もういい、調子乗るんで、
あれ早い早い、
その辺でいいやろ。はいはい、ってことは ですね、その温かいお客さんに、はい、囲まれて頑張っておいでだということで ね、はい、じゃ あ最後の質問になりましょうか。
じゃあこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、あとここでようやく個人的な告知や宣伝などが終わりになりましたらぜひお聞かせください。
はい、はいはい、やってみたいことはそうですね、もう死ぬまでに一度はしゃべくり漫才やりたいと思ってたのに、うん、今それが現実的に
夢が叶っちゃいましたね。
叶っちゃってるんで、はいはいはい、そこを今バーって走っていきたいなと思います。
この前のクロコダイルでやられた相方さんが、はい、なっちゃんとか言われたかな。
そうですね、
でなんかひよこなっちゃんみたいなユニットになってるんだっけ、名前は。
あ、違います、その時は本名で先ほど言ったように みっちゃんっていう。
あ、みっちゃんだ。
みっちゃんとなっちゃんっていう、
みっちゃんなっちゃん
みたいなね、みっちゃんなっちゃんで、はいはい、ノイジーパルスっていう、うん、コンビ名で、
なるほど、
ほほ、
しゃべくり漫才を
やって
ノイジーパルス、ごめんなさい、
はいはい、ね、はいはいはい、そして、そんなことで漫才もやっていきながら、
はい、
本業のウクレレとかさっきのウイロウリとか、そういうのをどんどんやっていかれるわけですよね。はい、はい、でそれで予定や目標や夢ということになりますと、先ほどの告知でも結構ですし、
はい、近々で言いますと12月10日中野小劇場でやりますので、うん、ほいほい、笑いのいちごというのをやらせていただきますので、はいはい、よかったらそちらの方よろしくお願いします。で明日早速なんですけれども、うん、上野広小路邸の方で、うん、女流花だより寄せっていうのが11月30日明日ですね、うん、11時半会場の開演12時で、うん、講談とか、うん、そうですね、落語とか、うん、いろいろ両局とか、うん、もうほとんど講談の人が多いんですけれども、うん、その中でやらせていただきます。
ほうほう、それはウクレレを弾かれるわけですか。
その時はウクレレで、
なるほど、ね、
ピン芸人でやります。
はいはいはい、ウクレレということになると、はい、吉川さんに伺いたいんですけども、これはどういうことになってますか。
何ですか、何ですか、いきなり、いきなり何ですか、ちょっと、これはどういうことですか。ちょっと待ってください。ちょっとそれ打ち合わせなかったですよ、これ。
これはサプライズですけども、
何て
書いてましょうか。
それはちょっと言ってください。
金玉
言っちゃったよ。
さすがお姉さん、金玉恐れを知らない、そこは。
いや、はい、違いますよ。でもみんなね、あれです、金玉って言うと、はい、ゴールデンを想像すると思うんですけど、はい、禁止する、
禁止する、
そう、はい、これは師匠がいつも終わるときに、うん、こう遊びで買ってっていうので、うんうん、直筆で書いて、こう、はい、ゴルフパチンコやめたい方金玉っていう
の。なるほど、これ
が
ね、だから
前振りがあって、いや、ところがね、牧師師匠がね、やっぱりウクレレ協会の会長がさんでしょ、はいはい、そんなんで、ライブをやるときに、そのイベントだと水越とかああいうところでもなさるらしくて、その色紙がね、高価なものだとね、1枚30万ぐらいで売れるらしいさ。
そうですよ。
それでその
毎回言ってて、なんかだんだんあれ、それほんまなのかなと。
本当ですか。
ところが、いや、これ本当に30万から3万ぐらいで売れるらしいんですが、
幅広かった、今だいぶ上から下まで。
でそんな中で、この、自分が病気をされてね、ちょっと今、はい、まあ、だいぶちょっと脳梗塞かで足がご不自由だったりするんですけども、はい、そんな中で、まあ、タバコをやめて、まあ、はい、なんですか、禁煙。
はい。
それで、お酒もやめて禁酒と。で、はい、オチが、この、ゴルフをやめて、
ゴルフとパチンコ。
そうそう。そこ一緒に言っておきますよ。ゴルフをやめて、
金玉。金玉。
そうそうそうそうそうそうそう。
言わせたかったんですよ、それ。
で、この色紙をね、その当日ライブの後で、はい、皆さんにこう お配りしてっていうか、まあ、この、なんで、オークションで。
そうですね。
求めると。私、これ1000円で買ってまいりました。
あ、1000円で買った
んですか。さっき3000万から3万って言ったのに。
だからそれはもう、だって言うても、その中で100円で買うてく人は100円で買うてくるんだよな。
そうですね。
そうそうそう。
じゃあ30万から100円、
うん、全然違いますよ、ね、
まあだからそんなこと
で。買ったんですか。
まあ、買いましたよ、はい。だからこれほら、学大 FM さんへという形で、ちゃんと書いてもらってね、負け信じという形で、はい、応援までいただいて。
はい、
でこれもだから逆に高値にさせてもらいますよ。
なんかもうこの衣装とこれ合いますね。
は
い、
ね、このね、頭にサンマかぶった男が、ね。
これ終わったら、あんたが持ってあのカメラ撮るんやね、これ。
え、そう。
そりゃそうでしょ。あれ、弟子なんやから、それ言うと。ね。はいはい。よろしくお願いしたいと思います。
キーボーさんは何玉を封じるんですか、これ。
私はたまたまを封じてます。
強い
ですね、はい
はい、まあまあそんなこんなで、さあそんなひよこさんは、はい、あとは告知的に言うとその他に何かありましょうか。
あとはそうですね、あの12月14日はとあの東洋館、浅草東洋館の方でやらせていただきます。浅草演芸場
隣ですね。
それも あとはもうアメブロとアメブロピン芸人吉川ひよこで検索していただければすぐ出ますので、はいはい、あとは
ミ
クシーも吉川ひよこでやってますの で、
ね、
はい、どんどんマイミクの方、マイミクよかったらお願いします、はい、し
お願いしたいと思います、はい、さあそして最後に、はい、吉川さんのそんな夢ってことになると、まあ、大きい夢、はい、小さい夢終わりでしょうけども、どんなことになりましょうか、
はい、夢ですか、
はいはい、
考えてなかったですね、うん、夢は
言うたやったら打ち合わせしたかな、
なんかいろいろ前後してるからね、
はいはいはい、いえいえ、まとめて言うてもらえるように
夢は、はい、そうですね、うん、番組を持つことですね。
そんなに、
はい、
あ、そういうこと。でもそれテレビがいいの、はい、ラジオがいいの、何がいいの。
テレビですね。
寄せがいいの。
寄せではなくて番組ですね。
番組、テレビでね。
バラエティ番組。
寄せ冠番組を持ちたいと。
そうですね。
いうことなんですね。
でそこで、うん、あのラーメン屋じゃなくて、はいはい、あの飲み屋を開きたいなって今は。
なるほ
ど。大阪っぽい感じの飲み屋を。
例えばあの番組なんか屋敷高人さんがあの、はい、高人バーみたいなのがやってたりとか。
あ、そうです、そんな感じですね。
なるほ
どね。焼き鳥とかかはやりながら。
居酒屋ひよこみたいな。
そう、いいじゃないですか。
おいでおいでおいでみたいな感じの。
おいでおいでとかね。
呼ばれたい。
ああ、そうなんだ。
いっぱいご馳走するんで。
おおおお
お。5分で飲み屋って
うん。もうやっとるから、番組出来上がっとるからもう。そういうことですね。でもその他にも、あと演芸人として、はい、まあ、どういうんですか、ライブとかそういうこともやっぱ夢とかあると思う。どこのホールでやってみたいとか、
はい、
そのなんですか、そこそこそういったんで、なんですか、新橋演舞場でそういうこう、はい、なんかや女優さんとしてなんかやってみたいとか、はい、そんなことの欲あったりなんか、そういうことないんですか。
ああ、そっちの方はあんま考えたことない
です、ね。やっぱりお笑い芸人としてやっていくみたいなことなんでしょうか。
そうですね。
なるほどね。はい、
まあ、今を突っ走っていこうみたいな感じですかね。
なるほどね。
はい。
はい、じゃあまあ、コツオさんといつかね、二人でユニット組んでの楽しみにしてます。
私は、ね、居酒屋ひよこにお呼ばれします。
ああ、そうですね。もうぜひぜひぜひ。
ああ、そうですか。なるほどね。はい、そんなこんなでね、本日のゲスト、はい、吉川ひよこさんでした。どうも。はい、あ、もうなんか言い残したことないですか。
はい、はい、大丈夫です。ありがとうございます。
はい、
楽しかったです。
はい、どうもありがとうございました。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うん、
まい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談。東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
サンマンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。
恋の街楽大、聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。恋の街
ました。本日11月29日火曜日第393回 87.0 メガヘルス拡大 FM レギュラー放送、いかがだったでしょうかということで、さあ後藤さん的にいかが。
いや今日は ねひよこさんに出会えてよかった。
ありがとうございます。私も後藤さんに出会えてもすごいもう
なんかすごい
普通に気持
ちのいい関係で、
この後なんか飲みに行けるかなっていう。
3人でやってる、3人でやってる番組、
こうお酒飲みながらサンマがみたいな。
サンマは眺めとくだけでいいかな。
どんだけ急激に仲良しなの。まあでもやっぱりね、そういうのはこうなんていうか、人のこうそらさないというか、うん、やっぱりチャーミーな感じがあったんで、お声かけさせていただいたのは間違いじゃなかったですね。
すごい魅力のある方で、
いやでもほんまに喋ってて飽きないです。
うん、あの琴さんはね、まあ人柄がやっぱりいいのもあるけど、それね、はい、ウィットとかセンスも終わりの方だから、
もう褒めても何も出ませんよ、うん、やらしいものしか。
だからこれも読めちゃうわけよ、これもね。
金玉？金玉のことですか？
これいいでしょ。だからあんなほら政治とか経済語っててね、よ、はい、さん、はいはい、あんだけ熱くまたそのアカデミックなことをおしゃべりになる方が、
はい、ある意味
ね、これも読めちゃう。
面白いけどある意味怖いですよね。
それも怖いんだけど、
上から下まで全部やりますよ。
うわ、
この2文字も読めちゃうところが、
はい、
幅が広い。
何回も読みますけども、そうそうそう、
多分これラジオやから読めるとかそんなんでもなくて、人がおっても読める感じ。
大丈夫ですね。
あ、大丈夫ですか。
何でもいけますね。
本物ですね。
やっぱりそこら辺をやっぱ同じ同性として見習って、はい、やっぱ懐の深い女性に、素敵な素敵な女性になっていただければな。
ある意味私の方が素敵な女性なんじゃないですか。
だからそれはお互い相互、相互扶助的にね、はい、やり取りしていただきながら、いいところを見習ってね、どこまで自分好きやねん、ええ加減しや
ずーっと終わらんなと思
う。まあでも琴さんこんだけね久しぶりにこう喜んではるのは、僕も久しぶりに嬉しいです、ね。はい、
もうねゲストの方が来て ね、なんかはぁっていう方もいますからね。本当にはぁって思いながら、ね、フォロー大変、1時間半疲れたわって時ありますから。
まあだからそう言ってみてるとね、久しぶりに
今日は安心してできてすごい楽しかったです。
ありがとうございます。
ぜひまた。はい、そんなこんなで、ゲストにお越しになっていただきました、はい、ひよこさん的にいかがでしょうか。
ありがとうございます、はい、なんかもうまだまだ喋れるんですけど終わっちゃうんですよね。悲しい。
深夜なの。深夜てっぺんですよ。
まだまだ喋れるんですけれどもね。
わかりますよ、わかりますよ、
はい、今からエンジンかかってきたんですけれども、
もうよろしょ。
また次回、
また
次回で
も
ね、次回ですか。これ次のコーナー来週の撮らないですか。生ですか。
何で2本撮り3本撮りしてないかん
じゃん。全然大丈夫ですよ。
やかましい。いい加減にしやもん。はい、まあ、そんなことなんでね、盛り上がった放送でしたけど、まあ、どうぞ吉川ひよこさん、今後ともまた頑張っていかれます、
はい、
興味と関心のある方はウェブの方は、はい、もう一度、
あ、アメブロとミクシーの方、
なんていうタイトルでしたでしょうか。
あ、アメブロの方はピン芸人吉川ひよこでやっていただいて、はい、あのミクシーの方は吉川ひよこで検索していただければ、はい、ね、前向くどんどんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そんなことでね、吉川ひよこさんに続いて次回12月、もう12月のことさんね、うん、6日火曜日の放送になりますけども、第1週目アシスタント阿久津香織さんと、そして冒頭にもね申し上げましたけど、彼女からのご紹介、赤峰クジャクさんをはじめとした謎に包まれた不思議な方々をお迎えし、いつものように楽しく愉快にお送りしてまいりますので、ね、引き続きリスナーと関係者の皆さんには学園のホームページ http://学大-fm.com/にてご情報をご確認いただきつつ、またそちらでご意見ご感想どんどんとお寄せいただければと思います。さあそれではね、まあ、彼は今5本読んでおいでなんですけども、彼と AB 型の彼、唯一の私のなんかこう、はい、救いになっている彼、お名前なんとおっしゃいましたけど、彼は今5本に夢中になっております、
お名前なんて言うんですか。
はい、はい、
藤井さん、
ね、いろいろとお話も伺いたかったんですけども、こちらのボリュームが盛り上がっちゃってね、大変恐縮でしたんですけどもね。まあそんなことでまた学 F の方もご参加いただければと思います。さあそれでは最後になりますんで、ご一緒にですね、私が学大 FM ではまだと申し上げましたら、来週という元気なコールで藤井さんもご一緒によかったら、お開きにさせていただければと思います。よろしいでしょうか。はい、それではそんなことで学大 FM ではまた
来週。
はい、ひよこさんどうもお疲れさまでした。はい、大山さんご来場遅いです。はい、どうもありがとうございました。はい、もう番組終わっちゃいますよ。
はい、ありがとうございます。
はい、ひよこさんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
YJFM、 YJFM、 こちらやるじゃん FM、 周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。